こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。池谷俊彦、大衆教育社会の行方、学歴主義と平等神話の戦後史は、戦後日本で教育機会が大きく拡張されたにもかかわらず、なぜ出身階層による教育達成の差が社会問題として見えにくかったのかを問う教育社会学の書である。1995年刊号の中、後進書として受験競争や学歴振興を単純に批判するのではなく、それらを支えた社会意識と制度の歴史を分析する。中心となるのは、教育が広く行き渡り、学校成績を通じて選抜された学歴エリートが社会的優位を得る一方、その過程が公平な競争として受け止められた大衆教育社会という資格である。欧米諸国との比較も交えながら、平等な機会という理念、能力をめぐる理解、家族背景や文化的条件が絡み合う仕組みを検討する。戦後教育史であると同時に、日本社会が不平等をどう認識してきたかを読み解く社会分析でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、大衆教育社会という概念が捉える戦後日本の独自性。本書の要となる大衆教育社会は、単に進学率が高い者を指す言葉ではない。教育が国民の広い範囲に供給され、学校での成績や学歴による選抜が人生上の位置に強く結びつき、その選抜が多くの人々に正当なものとして受け入れられる社会を捉える概念である。戦後日本では、高度経済成長と生活水準の上昇を背景に、高校大学への進学希望が大衆的に拡大した。学歴は一部の特権層だけの資格ではなく、家庭が子どもの将来のために獲得を目指す共通の目標になった。重要なのは、この普及が教育をめぐる対立を消したわけではない点である。むしろ、広く参加できる競争になったからこそ、成績や進学先の差が個人の努力、能力の結果として理解されやすくなった。著者は、教育の量的拡大、学歴による選抜、学歴エリートの大衆的基盤という連環から日本の教育社会を把握する。制度の開放性だけで公平さを判断せず、誰が競争に有利な条件を持つのかを問うための枠組みが、この概念の意義である。次に、機会の平等を支えた努力すれば上がれるという社会的創造。戦後日本では、学校教育を通じて努力と能力が報われ、出身に左右されずに上昇できるという見方が強い影響力を持った。本書が言う平等神話は、教育機会が形式的に整備され、多くの人が実際に進学競争へ参加した経験によって支えられた社会的認識である。義務教育の普及に加え、高校大学進学が拡大したことは、戦前の身分的閉鎖的な社会像との対比で、教育を開かれた上昇経路として見せた。しかし、競争への参加可能性と競争条件の平等は同じではない。家計、親の学歴や職業、教育情報への接近、家庭内で得られる学習支援などは、子どもの教育達成に異なる条件を与える。それでも、学校で成功すれば誰でも成り上がれるという理解が有力であれば、格差は制度や階層の問題より個人の選択や努力の差として説明されやすい。本書は、このズレを理念が虚偽だと断じるだけで処理しない。教育拡大が実際に希望と移動の可能性を生んだことを認めつつ、その成功経験が構造的不平等を見えにくくした過程を歴史的に検討する。さらに、学歴主義は教育格差を生むだけでなく、その格差の説明枠も形作る。本書における学歴主義は、就職や社会的評価で学歴が重視される現象にとどまらない。学歴を得た者が相対的に有利な位置を占めることを社会が承認し、その優位を学校成績に基づく選抜の帰結として理解する仕組みである。この仕組みでは、教育を多く受けた人の優位は、家柄や直接的な身分特権よりも正当化されやすい。学歴が努力と能力の証明とみなされるほど、教育達成の差は個人的な成果として読まれやすくなる。ここに、教育が不平等を再生産しながらも中立的に見える問題がある。家庭背景は、受験準備への投資だけでなく、進学を当然とみなす期待、学校との関わり方、将来選択の情報といった形でも作用しうる。しかし、最終結果が試験や成績で表されると、それ以前の条件差は選抜の場面から切り離されがちである。著者の分析は、学歴の価値を一律に否定するものではない。学歴が果たしてきた選抜配分の役割を視野に入れつつ、学力評価だけでは捉えきれない社会的条件を可視化する点にある。教育問題を学歴偏重の是非だけ狭めないことが重要になる。そして、欧米との比較が示す、日本で階層問題が前景化しにくかった理由。本書は、日本の教育を孤立した特殊例として扱わず、欧米社会との比較を通じて理解する。イギリスでは階級、アメリカでは人種が教育達成や社会的地位との関係で強く意識されやすいのに対し、戦後日本では階層と教育という論点が相対的に公的議論の中心になりにくかったという問題設定が置かれる。 これは日本に格差が存在しなかったという意味ではない。むしろ、教育達成と出身家庭の社会経済的条件との関連は確認されるにもかかわらず、それを集合的な不平等として認識する枠組みが弱かったことが問われる。比較の効用は、進学率や試験制度だけを比べることではない。何が不平等として名指されるのか。教育を通じた上昇を人々がどの程度現実的に感じるのか。選抜への批判がどのような言葉で表現されるのかという社会の認識枠組みを照らし出すことにある。日本では教育の広がりと総中流的な自己理解が階層差を見えにくくする条件になったと考えられる。本書は国際比較を用いて日本の学校制度を評価するための固定観念を相対化し、教育格差を論じる際に制度と文化の双方を見る必要を示している。最後に、刊行後の格差拡大を考えるために残る射程と読む際の歴史的限界、1995年刊行の本書は、今日の教育状況をそのまま記述した最新研究ではない。刊行後には雇用の変化、所得資産格差への注目の高まり、少子化、大学進学のさらなる変容などが進んだ。そのため、現在の家計負担、地域差、入試制度、大学卒業後の労働市場を把握するには、新しい統計や後続研究を併読する必要がある。データの時代的範囲を意識せず、現在の実態へ直接当てはめる読み方は慎重であるべきだろう。それでも本書の問題提起は失われていない。教育の機会が広がったという事実がなぜ結果の格差を覆い隠しうるのか。能力や努力を尊重する言説がどのように社会的条件への視線を弱めうるのか。こうした問いは、格差が可視化されやすくなった現在にも有効である。特に教育改革を語る際に、無償化、選抜方法、学力感といった個別政策だけで結論を急がず、それらを受け止める社会意識まで検討する視点を与える。歴史的資料として読むだけでなく、教育の公平性を判断する概念装置として読み継ぐ価値がある。結論として、本書は教育社会学、日本の戦後史、学校制度と社会階層の関係に関心を持つ読者に適している。教員、教育行政や報道に携わる人、子どもの進学をめぐる議論を表面的な賛否から一歩進めたい保護者にも有益な論点を与える。実践的な改革手順を示す政策マニュアルではないが、教育機会があることと教育達成が公平であることを区別して考える力を養える点に実用的な価値がある。同種の学歴論や受験批判と比べた際の特徴は、学歴主義を道徳的に断罪するのでなく、それがなぜ戦後日本で大衆的な支持を得たのかを、教育拡大、社会移動への期待、平等意識、国際比較の中で説明しようとするところにある。教育格差の存在を指摘するだけでなく、格差が問題として認識されにくかった仕組みそのものを分析対象にするため、議論の射程が広い。刊行時点の制約を補うためには、近年の研究との併読が望ましいが、現代の格差論を理解するための基礎的な資格として、なお読み応えのある一冊である。ご支援いただける場合は、あと八津彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。